お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学大学院医学研究科循環器腎臓神経内科学の岩渕正史先生をお迎えして、家族性高コレステロール血症についてお話を伺いたいと思います。先生はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この家族性高コレステロール血症、なんか家族性という言葉がつくと、なんか初めて聞くような感じがしますけれども。
はい。
はい。
まあ、コレステロールっていうと、まあ、健康診断で血液検査をして、あんたコレステロール高いよって言われて、いると思うんですが、まあ、多くはコレステロールって聞くと、まあ、生活習慣病の一つで、まあ、脂っこいものを食べ過ぎたり、お肉を食べ過ぎたり、あるいは運動しなかったりした場合に、体の中の、血液の中にコレステロールが高くなるという病気ですね。
はい。
で、コレステロールの中には、皆さんお聞きしたかもしれませんが、善玉のコレステロールと悪玉のコレステロールがあります。
はい。
で、問題になるのは悪玉のコレステロール。まあ、これを、まあ、英語の頭文字で見ると、LDL コレステロールと言います。それが悪玉のコレステロールですね。はい、これが高いと健康診断であんた高いよって言われるわけです。うん、高いのはなんで悪いかというと、
はい、
LDL が、LDL、悪玉のコレステロールが多すぎると、それが体の中で酸化して、血管の中にこう、侵入してしまうんですね。そうすると血管の壁のところに動脈硬化、プラークって言うんですけども、動脈硬化ができる。
はい。
で、それが、どんどんひどくなると血管が、狭くなっていってしまう。で、うん、最終的には詰まってしまうとか、そういう病気になります。代表的な病気は、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞。まあ、そういう非常に怖い病気になるわけですね。
そうですね。もう そうですね。先生、心筋梗塞と脳梗塞になった場合に、助かる率が高いのどっちですか？
高いのは脳梗塞の方ですかね。
まあ、同じ状態ですぐ見つかったとして。
はい、心筋梗塞の方は、かなり、命に危なくなることが多いですね。
そうですよね。脳梗塞の方は助かるけれども、
そうですね、
後遺症が残るという。はい、まあ、本当にどちらにしても怖い病気につながっていくということですよね。はい。これがまあ、普通は生活習慣病のね、延長線上にあるような形で、よく皆さん聞かれてるかと思うんですけれども、この家族性というのは、
生活習慣病の場合には、何かしら自分で原因が思い当たりますよね。
そうですよね。
まあ、運動しなかったとか食べ過ぎたり、はい、あとは太っちゃったり、まあ、それを改善すればだんだん治っていくわけですが、家族性高コレステロール血症っていうのは、これは遺伝疾患なんですね。
遺伝疾患。
上染色体優性遺伝っていう遺伝の病気です。
遺伝の病気。
ええ。遺伝性疾患ってもいろんな病気がありますけども、その中でも最も数が多い病気の一つと言われていまして。
あ、数が多いということは、割合的に。
たくさんいるんですね、そういう人た
ち。ということなんですね。それを皆さんご存知なんですか？自分がその遺伝を持ってて。
医者はもちろんそういう知識はありますけども、一般の方はほとんどわからない、わかってなっしゃらない方の方が多いんじゃないでしょうかね。
私も初めて聞きました、この家族性。
大体頻度から言うと、日本でも世界でも500人に1人
の、はい、500人に1人、
割合であるっていうふうに言われています。
結構多い人数ですね。
そうですね。それで一番困ったことはですね、その診断されてる方が、その疾患の 1% 未満、っていうふうに言われてます。
診断されてる方
が。要するに見逃されてる方が 99%。
そうなんですか。
ええ。ですから、それで、非常に怖い病気に、要するに心筋梗塞になって初めて分かるだとか、脳梗塞になって初めて分かるとか、そういうことなんで怖い病気なんですね。
そうですね。それまでに手立てができなかったというわけですね。
そうですね。で、これはもう昔からある病気なので、はい、要するに、この遺伝性の高コレステロール血症の方は、もう赤ちゃんの時から LDL の悪玉のコレステロールが高いんですね。ですから、普通の方が60、70歳ぐらいに心筋梗塞になるのが、まあ、40代、50代でなってしまう。
若い世代で。
で、一般的にその、 家族性高コレステロール血症の患者さんは、普通の方よりも10歳ぐらい寿命が短いっていうふうに言われています。
もう10歳も短いって相当な年月ですよね。
そうですね。で、もう一つ分かっていることは、早く見つけて早く悪玉のコレステロールを下げてあげると、うん、普通の人と同じような生活が要するにできるっていうふうに言われてますので、うん、
はい、
早く見つけて早く、治療をするっていうことが非常に大事な病気です。
いや、まあ今までの先生方のお話を聞いてもですね、早く見つけて早く治療するというのはもう本当に当たり前のことなんですけれども、このようにこの病気っていうのは。99% が見逃されてしまっているっていう。
そうですね。それは日本だけではなくて、欧米でも、うん、それは問題になってるんです。ですから、かなり、まあ僕も、あちこちで講演しますけども、そういう啓蒙活動もまだまだ足りないんじゃないかなと思います。
そうですね。初めて聞く方、リスナーの方でも多いかと思います。
はい、
でもそれを見つけるための、まあ手段というのはどういった、
は
い、
まあ一般的には悪玉のコレステロールが高くても症状は全く出ませんので、うん、まあ健康診断で見つかることが多いんじゃないでしょうか。
まあ、やっぱり健康診断って、やっぱり一番大切なんですね。
例えばですね、診断率が 70% を超えている国もあるんですね。それはオランダなんですけども、うん、
オランダ
は赤ちゃんが生まれた時に血液検査等で、はい、その遺伝性の疾患のスクリーニングを全員にやるので、ですからもう赤ちゃんの時からこの病気っていうのはわかるんですね。
これ日本では？
日本ではそういうシステムはないんです。
それはどうしてですか？
そのシステムをしっかりやってるのは、世界でもオランダぐらいなもんですね。
そうなんですね。
ですから、ほとんどの国で見逃されてる病気です。
いや、でも、見逃してほしくないですよね。
そうですね。それで、これ、まあ、全く症状がないと。健康診断にたまたま行ったら、LDL が高かった、ちょっと食べ過ぎたかなと思って、次の年、また行ったらまた高かったと。もうそういう方たくさんいると思うんですけども。
なるほど。この遺伝性とは思わずに、そうですね、生活習慣病の延長線上でそうなってしまったというところで。
大体そう思っている方が多いんじゃないですかね。はい。で、一つのポイントとしては、LDL、悪玉のコレステロールの値が 180mg パーデシリットル以上であるという場合には、非常に要注意なんです。はい、この疾患の可能性がかなり高くなります。
そうなんです、ね。
ですから、180mg パーデシリットル以上の値を見たら、やることは2つ。
2つ。
まず、まあ、病院に行って、お医者さんに聞くってことが一番簡単なんですね。
そうですね。
で、1つは、家族性っていうくらいですから、お父さんかお母さんに、コレステロールが高い方がいるはずなんですね。
ああ。
で、兄弟にもいるかもしれない。ですから、それを、自分で、まず考えて、医者に言えばですね、ある検査をします。
ある検査。
簡単な検査なんですけども、はい、それはそのアキレス腱の写真を撮ります。単純写真を撮ります。
アキレス腱？
これがですね、
足首のところについてる腱ですね。
そうです、ですね、はい。で、それはですね、悪玉のコレステロールが高いと、はい、だんだんそこに蓄積していって、厚くなってくるんです。
あ、足首がなくなってくる。
足首じゃなくて、アキレス腱が太くなる。
太くなって、足首全体がなんか、膨らんだ感じ。いや、
足首が、
そうでもない。
腱が、
腱が、
悪玉のコレステロールが付着するところって決まってまして、腱だとか、
はい、
あとは皮膚だとか、はい、角膜リンって言うんですけども、角膜に、はい、あとはこの辺にこう黄色いのがついてる人。
ああ、いらっしゃいますね。
ああいう方なんですけども、一番溜まりやすいのが、腱。で、その中で、最も大きな腱はアキレス腱ですから、アキレス腱の写真を撮って、
はい、
その厚さを測って、9ミリ以上あると、もうこれも間違いないですね。で、それで、その180以上でアキレス腱が9ミリ以上厚ければ、普通の方って5、6ミリしかないですからね。厚ければ、生まれつき LD、悪玉のコレステロールが高くて、それが蓄積していたという証拠になります。はい、
なるほど。
で、そうするとですね、やっぱり動脈硬化のリスクが高いので、もうすでに狭心症になってないかどうかを、まあ簡単な検査をしたりですね。
すでに狭心症になっている。
なっている可能性もあるんです。
可能性がある。狭心症っていうのは先生どういった症状があるんですか？
狭心症は胸が、動くと胸が痛くなって、休むと治るっていう病気なんです。心臓の血管が動脈硬化を起こして、血管が細くなる病気。それがひどくなると心筋梗塞になります、
ね。なんかまあ、運動不足だから、ちょっと運動しただけでも息切れがするというような、自分の体力不足でそうなってるって、
かもしれないし、そうですね。かもしれないし、病気になってるかもしれない。
なのに、そこに、そうですね。思いがいかなくてというところ
で。で、一般的にですね、家族性の高コレステロール血症を見逃されてる方っていうのは、うん、例えば40歳未満であれば、うん、そういう狭心症などの心疾患になる確率がですね、はい、そうじゃないかと比べて、50倍から150倍高いっていうね。
だって大変じゃないですか。50倍から150倍って、
ですから、我々がそういう患者さんが来た場合には、心電図をつけて、運動してもらうんですけども、はい、で運動して心電図が変化ないかどうか、もうこれ簡単にわかりますから、
はい、
そうじゃないってことを確認して、ああ、間に合ったねと。今から治療すれば大丈夫だよということで、悪玉コレステロールを下げる治療をするわけですね。
そうなんですね。いや、でも、これ、今、私聞きながら、実は母が、高いんですよ。で、まあ、本人はすごく一生懸命運動して、うん、食事制限もするんだけれども、毎回の検診のたびに高い。
どのくらい高いでしょうかね。
いや、高いとしか聞いてないので、私もそんなに、でもそんなに卵も食べないとか、まあ、卵、とかと思いながらも。
いや、だけど、周りにたくさんいると思いますよ。
いらっしゃいますよね。コレステロール高いって、なんか、よく耳にします。
その中の、ある一定の確率で、その家族性高コレステロール血症っていうのが潜んでます。
潜んでるわけですよね。
一般的にはですね、LDL コレステロールの目標値、要するに運動して下げる目標値、はい、140って言われてるんですが、はい、それでは足りないんですよね。
足りない。
家族性高コレステロール血症の方は、100未満を目指すっていうふうに。
100未満、ええ、あこれもっと厳しいですね。
そうですね。これなぜかっていうとですね、はい、まあ、ある一定の学説があるんですが、年間のコレステロールの値が、蓄積して6000を超えると、かなり狭心症、心筋梗塞、脳卒中になる確率が高いって言われてるんです。だから、自分が例えば200のコレステロールがあるとして、1年、はい、2年、はい、3年ってこう生きていくわけですよね。
10年で2000。
で、6000を超えると、かなりまずい。
すごいじゃないですか。
だから、
そうですね、
要するに、まあ、はい、まあ普通生活習慣病の方は40、50になってからですよね。はい、まだまだ、時間があるんですけども、うん、もう、これはもう赤ちゃんの時から高いもんですから。
そうですね。
それで、まあ30代、40代で、危機的な状態になるんです。
いや、でも、赤ちゃんの時にそのスクーリングができるっていうふうにはできないんですか先生。
まあ、ただ、健康診断が始まりますよね。
やりますね。
入学したりした場合には。はい、その時に、その項目が高ければ、おそらく学校、
先生、学校での健康診断は血液検査ないのかな？
そっか。じゃ職場に行ってからですね。あ、確かにそうですね。
はい。昔ね、貧血の検査で血を取った覚えはあるんですけども、うん、今ない。
確かに、検診の時はないですね。うん、心電図だとか、
ね、いやだってでも、大人になって、職場でってなると、まあ、その空き缶ね。
まあ、ただまだ20代とかだったら、まだ、まだ、まだ間に合う。
確かにまだ間に合う。
まだ間に合う。
ああ、いや、でもそこで、しっかりその、見逃されずに、はい、家族性の高コレステロール血症だということを、気づかないといけないわけですもんね。
それが残念なことにですね、医者でも、そこまで、その、簡単な検査なんですが、うん、そこまで、知識がある、あるいはそういう病気をちゃんと治さなきゃいけないっていう、
うん、
方がそれほど多くないのが現実ですね。
そうなんですね。
で、どちらかというと、まあ、もちろんこの病気は内科疾患ですから、内科の先生に見てもらえばいいんですけども、僕らはですね、僕、専門は循環器内科ですから、
そうでしたね、はい。
心筋梗塞、狭心症をたくさん見てますので、まあ、そういう方は、心筋梗塞に若い時になる、まあ、4、50代でなる方の、おそらく半分ぐらいがこの病気なんです。
そう。
ですから、僕らはすごくたくさん見てるわけですね。
本当そうですね。
なので、その LDL が180以上ある方は、この病気じゃないかっていうふうにすぐそういう検査をするわけです。はい、ただ、簡単じゃないですか。
そうですね。
ご家族のことを聞くことと、足の写真撮ればいいわけですから、その日のうちに診断がつくんです。
本当そうですね。いやでも、このことを、受ける側が、きちっと知っていれば、あ、実際自分の数値高かった。いや、これは家族性なのか、ね、生活習慣病から来るものなのかっていうのを、自分がそういう知識を持っていれば、調べてくださいって、こちらから言うこともできますもんね。
あ、それは、そうだと思いますね。
ね。だから本当に自分の体を守るためには、自分もそれなりの知識がある。うん、あると、いいわけですもんね。
そうですね。
はい。
ぜひ、まあ、要するに、LDL、要するに悪玉のコレステロールが180以上あるような方、
はい、
もし自分が当てはまったら、うん、まあ、僕前、新聞 の, あの取材も受けたことがありましたから、その新聞の記事を持って外来に来る方もいますし、まあ、こういう放送を聞かれたらですね、
ぜひね、
そんなこと言ってた人がいたよ、みたいな感じ で、
ね、
ぜひ、会議の先生でいいし、うん、いいですし、大学病院でもいいですし、受診していただければいいと思います、ね。
そうですね。で、本人はそうじゃなくても、周りの人たちにね、こういうふうに聞いたよって、こういうのが見逃されてるってよって、うん、そのまた発症するのが50倍から150倍になるんだよっていうのを、
そうですね。
聞いた方がね、皆さんにね、伝えてくださると、自分高いって、そういえばあったけど、もしかしてって思ってくださるといいですよね。う
ん、ぜひ、まあ、僕らはですね、大体講演するのは医者相手が多いもんですから、うん、広く内科の先生にこの病気を、うん、ちゃんと治療しましょうっていう講演をしていくんですけども、うん、やっぱり一般の方ももちろん自分の体のことなので。
そうですよ、本当に。そのためのこの時間ですのでね、皆さん。ぜひ今聞かれた方は、ご自分のこともそうですけれども、周りの人たちに。
そうですね。
広く伝えていただきたい。
お父さんかお母さん、あるいは両方かに、コレステロール高い方がいて、
ね、
自分も高い、兄弟も高いっていうふうになると、かなりの確率でこの病気ですので。
はい、めっちゃ私も今ドキドキしております。母、そういえば、ずっとだったな、みたいな。ずっと薬飲み続けてますよ。
あ、そうですか、
はい。
で、この病気の方はですね、まあ、いろんな基準難しいことは今日は言いませんけども、薬が効きにくいんですよ。
だからですね。
薬が効きにくいんです。ですから、その場合には、専門の医者に見てもらった方がいいかもしれないです。今、代表的なお薬は、スタチンっていう、
スタチン。
LDL を下げる。はい、循環され、血液の中の LDL を肝臓の中に取り込んで、
はい、
LDL 値を下げる。
うん、
まあ、これは1970年代に日本人が発見した、ノーベル賞クラスの発見だったんです。
素晴らしいですね。
この薬が出てから、はい、アメリカの、心筋梗塞の死亡率は半減したんです。もう歴史的なイベントだったんですね。
半減ってすごくないですか？
すごいこと
ね。
すごい薬なんです。
すごいですね。
で、今はその薬のバージョンアップしたのが、
はい、
たくさんありますから、
そうなんですね、
ある程度、まあ、ほとんどの方が LDL 下げることができます。で、それでも効かないような方、
はい、
まあ、家族性高コレステロール血症の方は、それでも効かない方がいるんですけども、その場合には、小腸からのコレステロールの吸収を抑制する違う基準で下げる薬があります。その薬、二つの薬の組み合わせで、大体の方が下がるんですけども、それでもどうしても下がらない方、あるいは薬の副作用で飲めない方っていう方は、はい、今年出た、注射薬があるんですけども、
はい、
まあ、これちょっと、2週間に1回、皮下注射をしないといけないので、ちょっと煩わしいんですが、そのお薬を使うと、まずほとんどの人が、40、50ぐらいまで下がっちゃいます。
いやー、でもまあ、いろんなね、本当に本人が知らないうちに、まあ結局知らないうちにいきなり、ね、
危機
的な状況。
そうです。この間も、離島の方がヘリコプターで来てましたが、50だったかな。もうその方はもうその病気で心筋梗塞になって運ばれてきてましたね。それまで全くの無症状。
で、助かりました。
あ、助かりました。それは大丈夫です。
よかった。
そういう方、ことにならないように、やっぱり健康診断って大事だなと思いますね。
本当そうですね。いやもう、前回の先生がいらした時も、前々回の先生がいらした時も言いましたけれども、とにかく検査、受験、そして、受診、受領、この3つって言われましたよ。
いい言葉ですね、
それ。はい。検査を受ける、ね、診察を受ける、治療を受ける。この三つ。
そうですね、うん。
受験まで行くけど、そこで止まってしまう方が多いっていう。
そうなんですよ、
うんうん。
で、非常に残念なのは、この病気はもう治し方が分かってるわけですよね。
はい。
治し方が分かってて、治しさえすれば、健康な生活を送れるっていうのも分かってる。昔からの病気なんで。うんうん、それがやれないっていうのは非常に残念なことだと思いますね。
そうですよね、先生方がね。それで亡くなった方たちもたくさんご覧になってるわけですからね。
はい、そうですね。
もう口惜しいというかね、なんか本当に、知ってたらっていうところですもんね。いやー、皆さん今日なんかね、私もちょっと、母に電話しようかな。
そうですね、さっき言ったように、健康診断の LDL、はい、悪玉コレステロールって書いてるとこが、
はい、
どのくらいの値かどうかを、見ていただければいいんじゃない
で で、まあ、自分もね、確かめて。
そうですね。
これはちょっとやめると思って、すぐ行ってください。
180を超える方っていうのはそんなにないですよ。
そう
ですから、180超えてる、あるいは200を超えてるとかなったら、
はい、
必ず、早く
受診してください。
その方がいいと思います。
そうです。で、しっかり、これは家族性ですかとか、
そうですね。
主観病でですかとかっていうところをね。
足の写真を撮ればわかるよって言われ
た方
がいいかもしれませんね。
できました。
なかなかそこまでやってくれない病院もあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
簡単なことなんですけどね。
わかりました。今日はなんかすごくためになるというか、私も、もうすぐ終わったら電話しましょうと思いますけれども。はい。本日は琉球大学大学院医学研究科循環器腎臓神経内科科学、神経内科学、岩渕正史先生をお迎えして、家族性高コレステロール血症についてお話を伺いました。先生、もう最後に何かおっしゃる言い忘れてることしかないですか？
いや、
まだ。
まあ、この、もし、会議の先生で、
はい、
家族性高コレステロール血症って言われたらですね、心臓の病気がないかどうかをチェックしなきゃいけないんです、いけないもんですから、ぜひ、私の方に紹介していただければ、
はい、
適切に、診察、治療したいと思います。
よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
イノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@giwanciti-fm.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、お待ちしています。
I haven't seen it on, not even a paper that could think in my hand, but I can show you morning on a say goodbye for the summer. Darling, I promise I'll send you all my love. Every day in another, sailing with a kiss, this is gonna be a cool, lovely summer. But with a happiness, I'll send you all my dreams. Every day in I sing in the sunlight, I hear your voice everywhere, I love to tenderly hold you, but darling, you want to be there. I know I'll say goodbye for the summer, more in the love. All I must make a play to me in September and sing with a
kiss. 毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンの Everything Good。 おいおーい、ヤマン、皆さんしっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はユイ沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、どこかも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカ
ー。音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア。3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくは、カヌチャ.jp。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気。取り戻そう、健康長寿を。
さあ、始めよう。チャレンジする、あなたを応援する。
Sports Palace Visitors。
貸し切りバスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、タクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸し切りバスを頼むならタクシードバスがおすすめだね。
タクシードバスへ頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
永田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう。
この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、
軽がまっといビンド。
長浜モーター、鈴木の新型トリオか。
軽がやっさいビンド。
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績。県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは098-937-9122 まで。お待ちしてます。
みんなのラジオ、宜野湾シティ FM。